最後の残りの民、14万4千の存在意義。話、池宮義弘。
皆さんおはようございます。今朝はですね、最後の残りの民というテーマでですね、皆様とご一緒に考えてみたいなと思います。このテーマはですね、おそらく皆さんはもう本当にこの信仰生活の中で長年聞いてきた、よく聞くようなテーマなのではないかなと思うんですが、まあ私なりにですね、最近感じたことを含めてですね、ちょっと話してみたいなと思います。そう、このテーマすごく厳粛なテーマだと思うんですけども、このテーマですね、この本当に最後の残りの民というですね、この神様のご計画なんですけども、これを我らの世代に主を迎えるというですね、そういう言葉を掲げながら、この残りの民ということを意識しながらですね、今から43年ぐらい前ですかね、八重岳学園というところで私学んでおりましたけど、その時に音楽伝道旅行ということで、沖縄からですね九州に渡り、九州から北上していってですね、中国地方、そして近畿通って、おそらく山形まで行ったんですね、第1回目。そういうこの2度ほどやったと思うんですが、その伝道旅行をしました。それはどういう伝道旅行だったかというと、賛美と証の伝道旅行ですね。そういうものをしたんですね。でその時に掲げていたテーマが、我らの世代に主を迎えるという、これがテーマだったんですね。でもあれからいつの間にか43年ぐらい経ってしまってるんですね。で、あの時のことを考えてみると、本当にこの九州に渡ってですね、確か鹿児島からだったと思うんですよね。で、北上していって、北九州から抜けて中国地方に渡っていってっていうですね、ずっと車での移動でした。そして最終的には山形県の、何でしたかね、独立学園というところでね、歌った覚えがあるんですね。で、そういう旅行の中で多くの人たちが歓迎してくださってですね、本当にこの我らの世代の主を迎えるというテーマに賛同してくださったんですね。そして我々は本当に10代の、まだ10代後半のですね、若い、いわゆる高校生ですよね、そういう年代でしたけれども、みんなが励ましてくれてですね、支えてくださって、我々のお尻を叩いてですね、頑張ってくださいと言って教会を後にした覚えがあります。多くの人たちが私たちに協力してくださって、ある教会ではですね、信者さんが私の家に泊まってくださいということで、みんなこの結局民泊のようにですね、あちらこちらに散らばって、各教会員の ご家庭って言いますか、家にですね泊めていただいたんですね。そういう経験もありました。そうやってですね、で泊まった先ではやっぱりそこで、一緒に夕食をしてですね、いろいろお話をするんですが、本当に我々はいろんなそこで学んでいたことや聞かれた質問に対していろいろ答えたりしてましたが、我々を勇気づけ、そしてまた送り出してくれたんですね。そういう経験がありました。で、その時本当に多くの人たちがですね、イエス様のご再臨ということを意識しておられました。で、あれから40数年経ちましたけれども、今現在私たちはどうなんでしょうかね。どういう感覚と言いましょうか、どういうその思いを持ってですね、過ごしているでしょうかね。さて、最後の残りの民というこの団体はですね、神様からのご計画の中で大きな役割を果たすように、位置づけられています。そのことに関して、いわゆるその、結論的に言いますと、残りの教会が現れることによってですね、神のご品性、神の律法が擁護されるっていうんですね。ただし、この神の皆や、また神のご品性が擁護される、神の律法が擁護されるっていうことをこうテーマを挙げたときに、少なからず、あるいはそうですね、不思議に思う方々もいるかもしれません。というのは、人間ごときが、罪深いものが神様の皆を擁護するっていうね、そんな大役果たせるんですかっていう疑問なんですね。でもこれはある意味正直な感覚なのかなとも思うんですね。なぜかというと、 我々はクリスチャンとして神様を信じますと言ってますけれども、やはり罪を犯すんですね。そして悔い改めては許していただく、こういう経験をずっと続けているわけですね。その完璧でない、完成されていない品性がですね、出来上がっていないような状態です。だからこそですね、こんな人間ができるんですかっていう思いがあるというのは正直なところかもしれません。しかし神様のご計画はしっかりありまして、その結論はですね、罪のない石段が出来上がることを教えてるんですね、聖書は。我々今の状態を眺めると無理でしょって思うわけです。ああ罪人ですよ、そんな弱いものがそうなれるわけないじゃないですか、思うかもしれません。ですが神様のご計画は違うんです。この弱いものを強くしてですね、その弱いものを、あるいは罪人を変えて再創造なさってですね、最後の残りの教会はそういう経験をしてですね、完成された民になるというのが聖書の教えですよね。ある先生がですね、まあ、こういうその神のご品性を擁護するということに関してちょっと疑問を抱いたんでしょうね。こういうふうなことをおっしゃった方がいます。イエス・キリストが律法を守って神のご品性の擁護をすでになさったのなら、なぜさらに最終時代の聖徒がそれをしなければならないのでしょうか。ね、イエス様がご生涯通してですね、罪を犯さないっていうね、この神の律法を犯さない生き方をして、そして十字架上で死んでくださった、このことで十分じゃないですかっていうんですね。うん。そしてまず第一にですね、イエス・キリストが模範としてなぜ最後の民だけ特別の意味を持たせなければならないのでしょうか。逆にイエスの時代により近く、また直接交わった人々の方がキリストに似た品性を作るのにより有利な環境にあったのではないでしょうか。こんなことをね、まあ、言ってます。それから第二に、イエス・キリストが律法を守って神のご品性の擁護をすでになさったのなら、なぜさらに最終時代の聖徒がそれをしなければならないのでしょうか。罪を犯さなかった方の方がしばしば罪を犯す私たちよりもその問題に解決を与えることができるのではないでしょうか。人の罪のなさは、人の罪のなさはキリストの完全な擁護に何か付け加えるほどに素晴らしいものなのでしょうか。皆さん考えていてくださいね。第3に、キリストの生涯は不十分であったとの結論も出てきてしまうのです。最後の民の方がキリストよりさらに優れたことができるとの思い上がりにつながる大それたことなのです。もしこの問題の中心点が律法を完全に守るという点であるなら、罪を一度も犯したことのない方の方が最後に罪をようやく犯さなくなった人よりもその問題に対する最善の答えではないでしょうか。まあ、こんなふうにですね、考えたようなんですね。皆さんはどう思いますか。確かにですね、キリストは生涯を通して完全にですね、神の律法とご品性をですね、擁護されました、ご自身で。しかしサタンはですね、なおも主張することができるんです。どういうことかというと、イエス様は神の御子であり、そしてもともとは神様ですね、もともとは神である。そのあなたが律法を守り罪を犯さないのは当たり前ではないか、神の御子ですから。でもあなたの愛する人間はどうですか。罪を犯し律法を完全に守る者など一人もいないではないですか。まあ、こんなふうにですね、言おうと思えば言えるわけなんですね。そして国と指導者の一文を読むとですね、こんなふうにもサタンは訴えてきます。サタンは自分が神のために犯させた罪を正確に知っている。そうですよね。 我々個人個人自分が犯した罪を知ってると思いますけども、サタンが犯させたんです。誘惑して我々はそれを受け入れてしまった。だからサタンも私の罪を知ってるんですね。だからその罪を指摘し始めるんですね。しかも正確に知ってるって書いてあります。そしてサタンは彼らが罪を犯したから神の保護を受けられなくなったと言って発言し告発し、自分には彼らを滅ぼす権利があると主張するのである。彼自身と同様に彼らも神の恵みから除外されるべきであるというのである。この人々が天における私の場所を占め、私と一緒になった天使たちの場所を占める人々であろうか。彼らは神の律法に従うと言っている。しかし彼らはその戒めを守ったであろうか。彼らは神を愛するよりは自己を愛したのではなかろうか。彼らは神に仕えるよりは自分の利益を重んじたのではなかろうか。彼らはこの世のものを愛したのではなかろうか。彼らの生涯を汚した罪を見よ。彼らの利己心、互いに対する彼らの悪意、憎しみを見よ。神は私と私の天使たちを見前から追放しながらも、なお同じ罪を犯したこれらの人々に報いをお与えになるのであるか。ああ、主よ、あなたはそのようなことを行っては公平ではない。正義は彼らに対しても宣告が発せられることを要求する、とサタンは言うのである。人はですね、弱くて罪深くてですね、神様を信じますと言いながらもなおも罪を犯してるんです。だからサタンはそこにつけ込んできてですね、訴えるんですね。こんな民があなたを擁護する、とんでもないと言うんですね。ですけども、こういう時に以前教えてもらった証しの実の箇所で、神様のご計画はどうなのかということを見る時にすごく励ましになりますし、そして私たちの目標や行くべき先っていうんでしょうかね、行くべき到達すべき場所といいましょうか、神様のご計画の遠大さといいましょうか、そういったものがですね、よくわかるんです。それをちょっと見てみたいと思うんですが、人類の曙光の上巻ですね、61ページ62ページです。ぜひ皆さん帰ってじっくり読んでみてください。しかし贖罪の計画は人類の救済よりもっと広く深い目的を持っていた。キリストが地上に来られたのは人間を救うためだけではなかった。この小さな世界の住民が神の律法に対して当然払わなければならない尊敬を払うようになるためだけではなかった。それは宇宙の前で神の性質を擁護するためであった。ホイト夫人はですね、ここで擁護するという言葉を使っています。救い主は十字架にお付きになる直前に、その大犠牲が人間だけでなくて、他の諸世界に住む者たちに与える影響を予見してこう言われた。今はこの世が裁かれる時である。今こそそのこの世の君は追い出されるであろう。そして私がこの地上から挙げられる時には、すべての人を私のところに引き寄せるであろう。ちょっと問題点が分かりやすくするためにちょっと番号を振ってみました。人間の救いのためにキリストが死なれた行為は、1番、人間が天に入る道を開いたばかりでなくと書いてある。私たちが救われる道をですね、開いてくださったイエス様が、その死によってですね、これ間違いないわけです。2番目、神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。そう、人間が救われることにはですね、全宇宙がですね、注目していて、で、そこでサタンの反逆に対しての処置が正しいものであったということが証明されないといけないっていうんですね。そういう目的がある、人間の救いには。 それは3番目ですね。神の律法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果を明らかにするのであった。神の律法は守ることができない、不完全であるというのがサタンの主張だったんです。だから変えられる必要があると言ってたわけですね。そうやって挑戦してました。ところがそうではないと、それは永遠に続くものであるということを立証しなければならなかったんですね。そして罪の性質がどういうものであるのかということも示さないといけなかったんです。そのために人類を選ばれたんです。これ続きですが、大総統は最初から神の律法に関して戦われたのである。サタンは神は不正で神の律法は不完全であるから、宇宙の幸福のためにそれを変更することが必要であることを証明しようとしてきた。彼は律法を攻撃してその創始者の権威を覆そうとしていた。この総統において神の律法が不完全なもので変更が必要であるか、それとも完全で不変のものであるかが示されるのであった。この善と悪との大争闘というのは地球で始まったわけじゃないですね。天で起こって地球に持ち込まれてきましたね。そしてその最後がどうなるかということを全宇宙が注目しているというんです。ここに、人類の救いはですね、その何て言いますかな、大目的のために全宇宙が注目している事件であるということなんですね。そうは言っても人間はですね、確かに罪深くて不完全で弱い立場ですよね。しかしですね、ゼカリアの3章、これ一節から見てみるとですね、本当に素晴らしい約束が書いてあるんです。そのことをですね、ちょっと国と指導者の中に、中からですね、それを見てみたいと思います。下巻の196ページですね。神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するときに、彼の汚れた衣を脱がせなさいという命令が出される。そして見よ、私はあなたの罪を取り除いた、あなたに再服を着せようという励ましの言葉が語られる。これゼカリア3章ですね。皆さん読んでみてください。キリストの義というシミのない衣が試練と誘惑に耐えた忠実な神の民に着せられる。蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚されることはないのである。彼らの名は子羊の命の書に書き留められて、各時代の忠実な者の中に加えられるのである。彼らは欺瞞者の策略に抵抗した。彼らは竜が吠えても忠誠を失わなかった。今や彼らは誘惑者の計略から永遠に安全なものとなった。彼らの罪は罪の創始者の上に移された。清い帽子が彼らの頭にかぶせられた。こんなふうに書いてあってですね、その弱い罪深い今でもまだ罪を犯しているこの民が最終的にはどうなるかということをここに書いてくれてるんです。これは人間の技じゃないんですね。神様がそうするという約束なんです。素晴らしい約束ですよね。遡って考えてみて、各時代のですね、各時代神の御名を擁護する生徒たちというのがいました。しかしこれは決して十分ではなかったんですね。神様の御方たちを完全に反映していたわけでもありませんでした。部分的です。まだ現在に至ってもイエス・キリストを完全に表す集団というのは出てきてないんですね。残念ながらこの最後の世代というのはですね、6000年の遺伝の法則によって弱められた人間性しか持ってないですね。確かにこの最後の世代よりもですね、弟子たちの時代の方が品性を完成させるのにもっと有利な 環境にあったと思われます。というのは、彼らは4000年の遺伝の法則によって弱められた肉体あるいは人間性でしたよね、2000年の隔たりがあるんですけども、しかし私たちの場合は結局6000年ですから、その法則によって退化した人間性なわけなんですね。そういう意味で言えば不利かもしれませんね。確かに。そしてさらにですね、弟子たちは直接イエス様とキリストとですね、交わることができたんです。そういう環境でしたね。しかし私たちはどうでしょう。手で触れることも、この目で見ることもですね、できないですね。もちろんイエス様は手におられます。そして私たちが祈りに持って、そして聖書を読み瞑想するときにですね、交わることはできますが、この目で見て触ることは今はできません。そういう意味では確かに不利な環境に住んでるわけですよね、我々は。あるいは不利な時代に生きています。しかしどんなに素晴らしい環境にあったとしてもですね、神のご計画なさった死生樹における最後の罪の除去、もしくはですね、特別な贖いをですね、経験しなければ完全な品性に到達するのは不可能なんですね。なぜかというと、これが神様のご計画なんです。清い民が出来上がるということね。このことに関してはですね、レビ記16章、そしてダニエル書8章の14節などですね、聖書の研究によって明らかですね。当時の弟子たちはですね、完全な品性に到達していたわけではありません。でもおそらく聖書の 中で出てくる、旧約聖書の中でよく出てきました、全き人という表現がありますよね。ヨブも全き人、ノアも全き人言われましたね。この全き人というのは罪のない完全な状態ですと言っていることではなくて、彼らが知っている道徳観念においてそれに、全く従っていたということですね。彼らが知っていることに関して忠実に従った者たちであったという意味ですよね。そういう意味で全き人という旧約聖書の言葉はですね、完全という意味ではないわけですね。しかし最後の世代の人たちに当てはめるこの完全という言葉は、イエス様のような人でなければいけないんですね。それからするとやはり完全というのは文字通り罪のない状態でなければいけないわけです。そしていわゆるその弟子たちの場合、いわゆるこの完全になるというこの経験がですね、まだ与えられてなかったんですね。ですからこの特別な贖いを経験していない彼らはですね、完全な品性に、神の御名をですね、その罪のない一団として神の御名を擁護する立場にはなかったんですね。そしてこの善と悪との大相当の集結はですね、言葉を変えますと14万4000人という一団の出現によって終わるんです。つまり最後の世代とかいう言葉を使いますけれども、14万4000人というのが最後の残りの教会、もしくは最後の罪のない集団ということになりますよね。私たちはこの1844年からですね、いわゆるその裁きの時に入ったということを聞いて学んで知っておりますね。でその裁きというものを人はどれぐらい注目しているかということなんですけども、ここにですね、こんなふうなことが書いてありました。人々は地上の法廷の判決に深い関心を示すのであるが、しかしそれも命の書にその名を記された人々が全地の審判者の前で調査される時の法廷、天の法廷における関心とは到底比較にならない。 厳粛さが違うっていうんでしょうかね。注保者イエスは彼の血を信じる信仰によって勝利した者が皆その罪を許され、再びエデンの華僑に戻って以前の主権を彼と共に継ぐ者となるように嘆願されるのである。キリストはご自分の民のために完全で十分な許しと義倫だけでなくて、彼らがご自分の栄光に預かり共に御座につくことを求められるのである。この審判の時にですね、完全な、しかも完全で十分な許しと義倫って言ってるんですね。我々今も何て言いましょうか、許しをいただいてますね。そのことによって生かされてるわけですよね。そして義倫されてます。つまり罪を許してくださいって言って許された人のその罪はイエス様が負ってくださって、その罪を犯した人には罪がなかったかのように見てくださるということですね。イエス様が負っておられて、負ってくださってますから、その血によってですね、許されて罪がないものと見てくださるんです。それいただいてますよね、今もね。ですけども最後は完全で十分な許しと義認だけではなく、さらにまだあるんですよ。彼らが自分の栄光に預かり、つまり神の栄光に預かった民になり、神の御座に共につくものになる状態、どんな状態ですかね。そこまでね、求めておられるって書いてあるんです。黙示録を見てみますとですね、弱い私たちが最終的にどうなっていくか書かれてますね。これ三天使の使命といって紹介されるところですけれども、黙示録の4章7節から見てみると大声で言った、神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝めと言って、この裁きに対し、裁きの時に対してですね、そのことを理解し受け入れた人たちは神の前にですね、へり下るわけですね。そうした人たちの経験、そうした人たちがさらなる経験を積んでいった後に、最後に何て書いてあるかというと、14章の12節で、これちょっと近定訳のですね、このディープのこの翻訳機を使っての訳をちょっと載せてみました。ここに生徒たちの忍耐がある、ここに神の戒めを守りイエスの信仰を守った者たちがいるって書いてあるんですね。つまり我々今は弱いんです、本当に罪深いものですね。でも最後の場面ではそうではないということを皆さん理解していただきたいんですね。神様がそうするんです。ここに神の戒めはあまり今守れてないです。ですけども守る一段が出てくる。そしてイエスが持ってた信仰と同じ信仰を働かせている者たちがここにいると言ってるんですね。このような状態にまでしてくださるというのが聖書の教えですね。見てみましょう。弱い者が強くなるということをちょっと考えてみたいんです。コリント第一章の26節、兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のある者が多くはなく、権力のある者も多くはなく、身分の高い者も多くはない。それなのに神は智者を辱めるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を辱めるためにこの世の弱い者を選び、有力な者を無力な者にするためにこの世で身分の低い者や軽んじられている者、すなわち亡きに等しい者をあえて選ばれたのである。他にもイザヤ書を見ると、この最も小さい者は士族となり、その最も弱い者は強い国となる。私は主である。その時が来るならば速やかにこのことをなすと言ってるんですね。今は弱いんです。時が来たら強くなるって言うんですね。ゼカリア書を見ると、その日主はエルサレムの住民を守られる、彼らの中の弱い者もその日にはダビデのようになる、またダビデの家は神のように、彼らに先立つ主の使いのようになる。こういう約束がですね、聖書にはあるんですね。 聖女は回復されるという本があります。これピーター・ジャーネスという方が書いた本ですけれども、僕非常に興味深いなと思いました。このことをちょっと紹介したいと思いますが、この最後の共同体は14万4千と呼ばれている。彼らはその額に父の名が記されている。それは道徳的品性に神の御形が完成されることを意味する。そう、14万4千人の人々はですね、もう道徳的この品性にですね、神の御形が完成されているっていうんです。7BC978 の方はですね、こんなふうに書いてますね。ヨハネはシオンの山で子羊を見ました。そして子羊とともに14万4千人の人々が額に父の御名を刻まれていました。彼らは天の印象を帯びていました。彼らは神の形を反映していました。彼らは聖なる方の光と栄光に満ちていました。これがですね、最終的に人々が到達するところです。イエス様と同じように清いもの、そういうですね、立場を占めることができるんですね。続けてちょっと読んでみたいと思いますが、彼らは女に触れたことのない、英語では乙女と書かれているんですが、乙女、初歩、神の御座の前で傷のないものである。これに、このことに関しては、黙示録14章の1節から5節を読むと、このように書かれていますね。そして彼らを通して、この傷のない、女に触れたことのない初歩を通して、神は人間を創造された目的を達成なさるっていうんです。彼らはキリストの啓示である。彼らを通して神の多種多様な知恵を表現される。彼らはキリストの栄光の補足であるというふうにですね、表現しています。さらに続けて、彼らを通して、14万4千ですよ、を通して、全地は神の栄光で満たされる。これ、黙示録18章、1節から見ると、書いてますね。大いなる叫びのことが書かれているところですね。全天に花嫁はその用意をしたとの叫びがこだまする。これは黙示録19章です。7節に書いてますね。このことが、ぜひこの辺もですね、読んでいただきたい。その時まで、キリストはハルマゲドンの大いなる戦いにおいて乗馬なさる美しい白い馬をお持ちになることはできない。そう、黙示録19章ですね、これも見ていただいて読んでいただければと思いますね。その白い馬というのは、ご自分の後の雨によって完成された印された教会である。皆さん、教会ではですね、お話の中で、一つのことなんですけども、同じことなんですけども、違った言葉で表現することがよくあります。14万4千人、最後の残りの教会、ここには印された教会って書いてますね。全部同じことです。同じことを、同じ集団を表している言葉ですね。ゼカリア書の10章1節から3節、黙示録6章2節、このあたりを見てみてください。ついに人間は神の道徳的な御形に回復され、暗黒の君を滅ぼす神の器となるのである。このような一段が出てこないとですね、サタンを任すことができないみたいです。先ほど私言いましたね、サタンは、あなたは神の御子なんだから当然でしょって、でもこの人たちを見てください、誰が律法を全うしましたか、誰が完全に律法を守ったんですか、言ってるわけですね。そうすると、罪のない一団が出来上がらないと、彼を黙らすことができないんですね。定められた人は、ここにも出てきました、この定められた人、この言葉もね、誰を指してるんでしょう。私は14万4千人、あるいは最後の残りの教会のことを言ってると思うんですね。で、最後の残りの教会というのは、地上で生きて主を迎える一団ですよね。その人たちです。定められた人はスケープゴートのアザゼルを引っ張って連れていく。黙示録20章の1節から3節で、このレビ記でね、 レビ記16章でこれ書いてるんですけども、このスケープゲートゴートをですね、スケープゴートをアザゼルをですね引っ張っていく役割をする定められた人がいることを書いてますね、レビ記16章で。その実現が黙示録20章の1節から3節に書いてあるわけです。サタンがもう罪人がみんな滅んでですね、誰もいない地球に監禁されるわけです、千年の間ね。そのことが書いてます。大争とは終わる、義と真理が勝利する、まあ、こんなふうにですね表現しています。まあ、しかし近年ですね、私たちの教会をこう見てみると、いつの間にか単なる一プロテスタント教派の一派にとどまってしまっているのではないかなと思うんですね。この最終時代のですね、特別な使命を受けた教会の立場をですね見失っていないだろうか。主の再臨に人々を備えさせるという重要な働きから遠のいてはいないだろうか。もしそうであるとしたら、なぜでしょうね。なぜなんでしょう。この聖女は回復されるという本を書いたピーター・ジャーネスという方は、最後の世代という概念を失ってしまったからだって言ってます。我らの世代に主を迎えるという切迫感を持っていないから、そういうことでしょうかね。神の民はただ自分たちの救いを求めるために存在しているのではない。なされなければならない特別な働きが残されている。神の皆が再臨運動を通して擁護されなければならない。皆さん、再臨運動は1844年で終わったわけじゃないですよ。大失望で終わったんじゃなくて、あれは開始でしたね。始まりです。ずっと続いてるはずなんです。ところが、民が寝てしまったので、完結しなかったんです。今も眠っている。この再臨運動はですね、その再臨運動を通して、神の皆が擁護されないといけないと表現しています。通常の経験では果たされないことである。最初のペンテコステのリバイバルさえも不十分である。新しい経験が要求されている。6000年間、どの生徒の群れによっても実現されなかった経験である。サタンはダニエル8の14を理解させないように必死になって働いている。このような最後の世代が出現しなければ、勝利の歌が天で歌われないことをサタンは知っている。発歩なしには眠れる生徒たちの復活はありえない。そして定められた人がサタンを最後の刑罰まで連れていくことはできないのである。発歩。そしてこの編集を見るとですね、すごく興味深いことが書いてあります。ヘブル書11章。ぜひ読んでみてください。11章の13節から、ですね、39節40節をですねちょっと読みたいと思いますけれども、これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを言い表した。で、11章、ヘブル書11章というのは信仰の勇者たちがのことがずらーりと書き並べてられていますよね。この経験がね、39節、さてこれらの人々は皆信仰によって証しされたが、約束のものは受けなかったって書いてあります。40節、神は私たちのためにさらに良いものをあらかじめ備えてくださっているので、私たちを他にしては彼らが全うされることはないって書いてある。僕はこの40節が若い頃どういう意味なんだろうなってすごく不思議でした。不思議と言いますか、この意味が知りたかったんですね。さらに良いものを用意してるって言うんですね。備えてるって。そして私たちを他にしては彼らが全うされることはないって書いてある。ちょっとヘブル11章の40節のこの箇所はですね、口語訳ではそう書かれてますが、金定訳聖書、まあ、キング・ジェームスのこの、まあ、翻訳したやつですけどもね、ディープルで。こんなふうに書いてますね。神は私たちのためにより良いものを備えておられる。それは彼らが私たちなしでは完全になれないためであるって、こんなふうな訳が出てきました。 そしてストロングコンコルダンスと引っ張ってこの私たちというところ、これギリシャ語の2257番ですけども、それを見ると赤い文字で表したところ、このカンパニーって書いてますね。集団、これ集団という意味です。あ、ね、これ集団という意味ですよね。そしてもう一つ、ここに完全になれないって、この完全にというところ、ここもですね、このコンコルダンスで引っ張ってみましたら、完全な状態っていうふうに書いてありました。そうするとですね、この私たちもしくは集団というのは、ここで私が思うには最後の残りの民で14万4千人のことを指していると思うんですね。そしてその人たちなしでは、彼らが出てこなければ今まで眠った義人たちは蘇られないし、蘇ることがないし、その報いに預かることも約束のを受けることもできないということをここで書いてあるわけです。つまりこの集団、ここに集団ってあるんですけども、集団14万4千人という罪のない一団が出現しなければ終わらないんですね、この罪の世界はね。国と指導者の言葉を読んでみますと、こう書いてあります。救い主の来臨に関して多くの予言があるので、ヘブル人たちは常に主を待望しながら生活していた。約束のものを受けることなく信仰を持って死んでいった者も多かった。しかし彼らははるかにそれを望み見て、自分たちはその地上では旅人であり寄留者であると信じて、そう告白した。人類のあけぼのの言葉では、アブラハムの子孫について次のように書かれている。これらの人々は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表した。我々ももっと良い天にあるふるさとを獲得しようと思うならば、この地上で旅人または寄留者の生活をしなければならない。アブラハムの子孫は彼が待ち望んだ、神が目論みまた建てた都を求めるのである。約束のものを受けていなかったというのはですね、ここに書かれているように天のふるさとなんですね。天の故郷、都、神の国のことを言っているようですね。真の教育とは、子供や若者を今の生活と来世、より良い国、さらには天国での相続財産のために育てることです。彼らは族長や預言者たちが待ち望んだ国のために育てられるべきなのですと。こんなこともおすすめもありますね。ここヘブル人への手紙の中で、ここ皆さんね、先ほども読みましたので今読みませんが、寄留者であり旅人であるということと、彼らが求めているのはその地上で住んでいた田舎、いわゆる出身地、そういうことではなくて、そもそも人類が持っていたエデンの園ですよね。天国、地上は天国だったはずです。罪が入る前は。それが今失ってしまった状態ですね。そのふるさとに戻りたいと、その国に住みたいという思いを持って信仰を持って死んでいったわけです。彼らのその約束のものが受けられるのは、14万4千という一団が出現した時に初めて蘇ってその約束がいただけるんです。それにかかってるんだということですよね。はい。ここからはですね、神の皆を擁護する、ご品性を擁護するというですね、立場のある14万4千人。このことについてちょっとですね、見てみたいと思います。エゼキエル36章の23節に、私は諸国民の中で汚された者、すなわちあなた方が彼らの中で汚した我が大いなる名の聖なることを示す。私はあなた方によって彼らの目の前に、諸国民は私が主であることを悟ると主なる神は言われる。ここに書いてある言葉は、あなた方によってです。神の民を通してですね、彼らを用いて主が 聖なるものであることね。そしてイエス様が主なる王であるということ、このことをですね、人々を通して、最後の民を通して、14万4千人、最後の残りの教会を通して、全てのものに悟らせるっていうんですね。レビュー・エンド・ヘラルドの言葉を見てみると、善天は神の律法、品性は聖にして、正しく良いものであることを擁護するのを聞こうと待っている。この働きをする者はどこにいるだろうか。神はご自分の民が神のご計画と律法にさらに深い洞察を持つように召しておられる。我々もっと深い洞察を持って、この召しに従っていく必要があるんです。教会はキリストの恵みの富の倉庫である。主は教会を通して、ついには諸々の支配権威に対しても愛を最終的に完全に表すのである。各時代の希望、ごめんなさい、希望としか書いてませんが、各時代の希望ですね。救い主は父の愛を表すことによってキリストの栄光を表すのであった。そのように御霊もキリストの恵みを世に表すことによってキリストの栄光を表すのであった。神の御方ちが人間のうちに再現されるのである。神の栄え、キリストの栄光は神の民の品性の完成に含まれていると書いてあります。だから神に栄光が帰されるためにはですね、神の民がの品性が完成されていないといけないっていうんですね。まあ、これをもっと具体的にはっきりと言うと、罪がない一団が出てこないといけないということです。これは神に栄光を期すために、このことは含まれているんだと言ってるんですね。ご自身の民を通して世の前にご自身の栄光を表すのが神の目的であるとも書いてある。今日世界はご自分の生徒たちを通してキリストイエスの啓示を緊急に必要としている。もし天からの絶えず増し加えられる光を必要としている民があるとするなら、それは神の民である。この危機の時に神は彼らを聖なる律法の補完者として、世に神の品性を擁護するために召されたのである。まあ、こんなふうにですね、たくさんの言葉があります。そしてもう一つ、この言葉すごく注目したいなと思います。キリストの実物教訓ですね。実がいるとすぐに鎌を入れる、刈り入れ時が来たからである。キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現された時に、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られるのである。まあ、こんなふうにね、言ってくださっているんです。これが約束なんですね。弱い自分を、今の弱い自分を見るのではなくして、イエス様を眺めつつですね、最終的にイエス様が完成させてくださる神の民の状態を見てですね、希望を持っていきたいと思いますね。最後にもう一度この人類のあけぼろの言葉を読んでみたいと思います。しかし贖罪の計画は人類の救済よりもっと広く深い目的を持っていた。キリストが地上に来られたのは人類を救うためだけではなかった。この小さな世界の住民が神の律法に対して当然払わなければならない尊敬を払うようになるためだけではなかった。それは宇宙の前で神の性質を擁護するためであった。人間の贖いのため、ごめんなさい、人間の救いのためにキリストが死なれた行為は、人間が天に入る道を開いたばかりでなく、神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。 それは神の律法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果を明らかにするのであったと書いてあります。もう終わりたいと思いますけども、もう一つだけですね、約束のものは受けなかった、ヘブル書11章で出てきました。彼らは、御国を受け継ぐことをですね、望んでたわけですね。で、そのことと、もう一つあるなと思ったんです。それはどういうことかというと、ローマ書6章の20節から23節を見ると、まあ、こういうことが書いてあって、あなた方が罪のしもべであったときは、義とは縁のないものであった。その時あなた方はどんな実を結んだのか、それは今では恥とするようなものであった。それらのものの終局は死である。終局ですよ。終局は死である。しかし今や、あなた方は罪から解放されて神に仕え、清きに至る実を結んでいる。その終局は永遠の命である。ここも終局と書いてある。の永遠の命である。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにおける永遠の命である。ですから、神の国と永遠の命というものがですね、約束にあるんじゃないでしょうか。最後の聖句ですね。その日、主の枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残った者の誇り、また光栄となる。シオンに残る者、エルサレムにとどまる者、すべてエルサレムにあって、命の書に記された者は聖なる者と唱えられる。イザヤ書4章の2節から4節ですね。まあ、この言葉を覚えてですね、私たちは本当にその一段に入れるように、それを目指して歩んでいきたいと思います。それではですね、終わりの賛美歌です。契約の虹の61番ですね。天におられます優しい神様、本当に私たちは罪深いですけれども、それでもあなたは忍耐強く、私たちが滅びることを好まず救おうとされて、御手を広げ、そしてまた手を伸べて私たちに、を助けてくださいますことを本当に感謝いたします。これは本当に 壮大な計画でありまして、あなたがまだ人が罪を犯す以前からこの計画をお立てになっていて、それを今現在も遂行され、そして間もなく終えるということを私たちの教会は学んでおります。願わくはこのことに注目し、イエス様が今どこで何をしておられて、そして最終的にはどうなるのかということを、どうぞお一人お一人が祈りのうちに瞑想し、聖霊の助けによって理解させていただくことができますように、どうぞお助けください。私たちは本当にこの例のマナコで見ることがあまりにも乏しくて、読んでも見ても聞いても心に響かないことが多くあります。願わくばどうぞ見たもの働きによって私たちの心を揺さぶり、眠っているこの魂を目覚めさせてくださいますようにお願いいたします。各地で同じ安息日を覚えて、礼拝に参加し、あなたの前に、へり下っているお一人お一人をどうぞ覚えてください。その方々が等しいあなたの交わりによって、聖霊の助けによって、切迫感を持ってイエス様がおいでになるこの時期に、私たちが一体何をしなければいけないのか、何を目指して進んでいかなくてはいけないのかということを理解していくことができるように助けてください。信仰がありません。弱くて勇気もなくて、本当に、みすぼらしい状態ではありますが、あなたが強めてくださるという約束を信じて進んでいけますように助けてください。この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン。